マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第145回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第145回目です。ですね、実は先週お話しましたね、あのドットネットラボの勉強会、紹介した本人がですね、休止出勤のために出席できませんでした。あのもしこれ聞いてですね、あの出席された方なんですいませんでした。あの、まあ、あのお話はかなり濃いお話のようだったんで、楽しんでいただけたかと、あのちょっと勉強になったのかなと思いますけども、なかなかちょっと厳しいですね。ちょっと忙しい状況でして、ちょっとね、勉強会に直前に行けないってことはねなかったんですけど、残念ながらちょっと、今月は、欠席となってしまいました。さて、先週ですね、オフィス2013の話を、させていただいたんですが、その中でですね、私パワーポイント2013、これね、発表者モードがあるっていうことでね、これはいいっつってね大絶賛してたんですけどね、これ実はですね、オフィス2010から前に、のバージョンからですね、既にですね機能として載ってた機能でした。ちょっと大変失礼いたしました。ちょっとね、訂正ということでお話をさせていただきたいんですが、パワーポイント2010とかですね、今手元に今 Windows 7の環境で、パワーポイント2010あるんですが、2013の先週の発信の時は、画面がこう2つある。例えば、ノートパソコンのメインの自分の画面と実際プロジェクターで映す画面とあって、でプロジェクターで映す方の画面には、実際のスライドを表示して、手元のノートパソコンの画面の方には今お話しているスライドとメモと、あと次に出てくるスライドとかですね、そこの表示が出ますよという話を、させていただきました。でこの機能はどんな2013はすごいとかね、散々言ってたんですけど、 ふっと思ってですね、あれこういう機能がまさか2010とかね載ってなかったのかと。いのとはあれだけあって、マイクロソフトがこんなの実装しねえわけがねえなってふっと気になりました。よーく見てみたらですね、発表者ツールというのがですね2010と2007から、載っていました。これですね、ちょっとオフィス2010とかお持ちの方はですね見ていただきたいんですが、リボンインターフェースの上のスライドショーというタブがありまして、それを選んだ後にモニターっていう項目があって、発表者ツールを使用するってチェックボックスがあるんですね。これチェック通常オフになってます。これオンにしてスライドを開始すると、先週お話ししたオフィス2013の発表者モードと同じ表示が出ます。全く同じじゃないんですね。やっぱり2013ではまたちょっとレイアウトが違ってたりとかですね、ちょっとやっぱり機能的に違うところもあるかと思います。これ見てね、あーやっちゃったとで、Facebook でもですね、こんなした時にですね、やはり意外とご存じない方、私と同にですね、ご存じない方おられたみたいで、まあ、この話してその機能あるんですかって話もあるし、あとツイッターとかでもですねメッセージとかいただいてですね、いや私も今回初めて知りましたっていう方もおられまして、まあある意味そういった意味じゃですね、まあ、ちょっと私も不勉強でお恥ずかしいところがあったんですが、参考になった方がおられたってことで、そろそろでよかったかなと思っています。でこれに関してはですね、Facebook の方で、ラムさん、マイクロソフト MVP のWindows エキスパートコンシューマーですね、私は IT プロなんですけど、お話を僕特に、ね、ブログとかでとかですね、普段こう記事で書かれてる方なんですが、ラムさんからもですね、この2010と2007からねパワーポイントできますよっていうお話いただきまして、これについてはですねブログでですね、世の中不思議なことだらけとブログがあります。これ検索エンジンでですね、世の中不思議と入れて検索していただくと一番上に出てきますので、でこちらのブログのですね、今年2012年の1月19日の記事、パワーポイント2010でノートを見ながら発表したい、それとパワーポイント2007に関してですね、2009年7月2日の Vista でデュアルディスプレイと、こちらの記事にですね詳しく書いてあります。でぜひ、ご覧になっていただけるとですねいいと思います。私がこう言葉で喋るようです、ね、やっぱりこう画面ショットも入ってこの詳しく説明されています。これぜひご覧になってみると、ね、いいかと思います。そういうわけですね、ラムさんいつもありがとうございます。こういったですね新しい機能だって言いながら実際昔から実装してたっていう話がですね意外とあるんですね。で例えば Windows 7でスニッピングツールがついたって言いながら実は Vista から持ってたとかね。で違い何かっていうと、メニューの方で割とトップの方に出てくるか出てこないかとか、それで気がついたか気がつかないかというところに違いがあったりですね。例えば今回のちょっと言い訳するつもりないんですが、PowerPoint 2013、こちらでですね、そのスライド表示させたときにこの発表者モードが標準的に立ち上がるようになってたんですね、2013は。ところが2010とかはこの発表者モードっていうのはですね、標準じゃ立ち上がらないような、先ほど言いましたこのスライドショーってタブを押してモニターの項目の発表者ツールを使用するってチェックを入れて初めて動くというところで、これに気がつかないとですね、というか気がつかないとか知らないとですね、もうずっと単一の画面でやってるのと同じということになってしまいまして、まあこういうことって結構あるのかなと、そういったことでですね、ちょっといい今回勉強になったかなと私自身思っています。 Mac でしたね、 MacOS、 今 OS10 っていうんですかね、スノーレパードとかね出た時にこの機能新しいっていいねって言うと、実はレパードの頃から乗ってたとか、その前のレパードの前なんだっけ、あれタイガーでしたっけ、ね、すいません、ちょっとここ調べてないんですが、やっぱりこの機能いいねって言いながら実は前のバージョンから搭載してたと、多分2年か3年か気がつかなかったとかいうことはですね、よくあることなんですね。ちょっと逆にここら辺のね広い範囲の仕様ですね、全て把握するのはやっぱり難しいよってことをですね、言っていただける方もいましてね、今後そういう機能ですね発見次第ですね、この番組でお話したいなと思っております。ちょっとそんな言い訳をしつつ、ぜひこの PowerPoint 2010-2007 をお持ちの方もですね、で先週お話ししましたこのスライドショー、この発表者ツールっていうのをですね、ぜひですね活用していただければと思っております。はい、次の話ですね、実は今二度撮りをしてますというのはですね、喋りながらネタを考えながら喋ってて、取り手もないことをずっと喋ってたんですけど、喋ってるうちにこの話にしようかということで、じゃあちょっとちゃんと取り直そうかということで、今同じような話を2回目、撮っております。今回ちょっと、次お話ししますのは、Windows のパーティションの操作、スルーソフトについてご紹介したいと思います。って言いながらですね、この話どっかしたかもしれないんですね、したかもしれないんですけど、いつしたか忘れたくらい前だと思いますんで、今話してもいいかなと、150回近く喋ってるとですね、多分ネタはどっかで被ってくると思いますんで、そこはご容赦いただきたいなと思っております。さて皆さん、もうすぐ Windows 8を言ってます。おそらく今週8月第1週に RTM 完了ということで、おそらくですね、今週中にですね、そういった話があるかと思います。そこであとは、その後メーカーに対してゴールデンマスターというのが出て、その後 MSDN で公開がされるのかなというところで、それがおそらくツールでいくと Windows 7の例でいくと2週間後ぐらいで、一般の発売が10月26日ということになっております。どうしましょうかね、10月26日秋葉原行きましょうかねでもね、ちょっとね終電とか考えるとね、秋葉原に0時まで入れられないんですよね。かといってそのために一晩とかで泊まるのもね、ちょっとお金がないなとそこは余裕がないなっていうところなんですが、その Windows 8の話もして、また応用したいと思うんですが、Windows 8入れたりとかいうことで新しい OS を入れ替えるとか、そういったところでですね、新しいハードディスクを買ってきて入れるっていうのが出てし、私も今この前話しましたように、それ基盤ちょっとまだ検討中なんですが、今あるハードディスクの一部を OS に割り当てるとか、例えばあと私実際今、一つのマシンで、複数のパーティションからですね OS をブートできるようにしていて、そのためにこうそれぞれこうパーティションを分けてるんですね、Windows 7の開発環境、7のお試しのちょっと実験環境と Windows 8リリースプレビューと Windows 8リリースプレビューのもう一個試しに入れてるやつと、Windows サーバー2008、そのぐらいだったかな、ちょっといろいろね起動するとブートメニューがたくさん出てくるくらいなんですが、さらにもう一台、Windows ホームサーバーのサーバーマシンがあって、そこはですねそっちも今デュアルブートで、これから Windows サーバー2012のエッセンシャルズを入れようかなと、そんなことをしてます。ということで私の場合はパーティションがですね細かく分かれていろいろごちゃごちゃしてるんですね。はっきり言って私も整理したいなと思ってるんですが、 ただ一回作ったパーティション、切ってしまったパーティションをいじるっていうのはですね、結構のめんどくさいというかですね、もう昔でいいや、そんな恐ろしいことできないんだから、一回全部データを退避させてから、全フォーマットしてからもう一回切り直そうとかね、そういうことをしてました。ただやっぱり昔からですね、ここら辺の重要っていうのがあって、パーティションマジックだとかですね、このパーティションを普通一つのハードディスクの中のパーティションを区切り直すとかですね、サイズを変えてみて空いた領域また新しいパーティションを作るとかですね、そういったことをするソフトがこういくつか出ています。で、私もまあパーティションマジック持ってたんですけど、だいぶ古いというのと、で今の環境で使えるのかっていう心配でですね、そもそもそのパッケージをどっかにやってしまいまして、これもったいない話なんですけど、あれ確か1万円ぐらいしたと思うんですよ昔ね。今手元に全くないという状況で、なんかフリーソフトうまくないかなというところで探してたとかですね、いいソフトがありましたのでちょっとお話しさせていただきたいと思います。このソフト、イーザスパーティションマスターというソフトです。これイーザスっていうのが正しい読み方かどうかわからないんですが、今いろいろ検索するとですね、皆さんもどうやって読むかわかんないと言われていますので、もし正しい読み方ご存知の方は教えていただければなと思います。 EASE 大文字で US と、こちらのメーカーのですねソフトウェア、イーザスパーティションマスターというソフトがあります。まあ、このソフトですね、URL が www.partition-tool.com というところからですねダウンロードができます。まあこれいろんなバックアップのソフトとかあるんですが、その中の一つですね、パーティションマスターということで、ハードディスクのパーティションを分けたりとかですね、あとはサイズを変えたりとか、あとくっつけたりとかですね、作成したり削除したりとか、パーティション同士の間のコピーを取るとかですね、そういったことをしてくれるソフトです。で、大体こういったソフト、以前はですね Windows 上でやらなくて、リブートしてから文字ベースで操作をしてとかいうことが結構あったんですが、このソフトの特徴の一つとして、まあ、Windows 上のアプリケーションということで、マウスとですね、このグラフィカルなユーザーインターフェースを使って操作することができます。で、実際はですね、こういうふうに切り設定変更しますってやった時に、アプライっていうボタンを押すと、そこから今やった変更をまとめて処理すると、場合によっては再起動して OS を起動する前にその配置を変えるとかですね、そういうことをしてくれます。これ非常にこれ操作も簡単ですしね、まあ、これ起動するとですね、こうハードディスクの一覧が出てきて、でそこにこうパーティションっていうかですね、こう区画が分けてあるんですね。でそこの区画のサイズをですね、まあ、メニューからリサイズとか選んでやると、このグラフィック上でこうレバーみたいな形でですね、ハードディスクのサイズをですね、こう目で見ながら実際このグラフィックの操作で縮小とか拡大とかもできますし、パーティションの位置もですね、ドラッグアンドドロップで変更することができます。でコピーとかもこの内容をこっちにコピーするとかですね、もうマウスで簡単に操作ができると。まあ普通 Windows はこういうふうに操作が簡単にできるんですが、こういったパーティションをいじるソフトっていうのは、やはり Windows を動かしながらこういうことができるっていうのはですね、なかなかすごいことかなと思っております。まあ、そういった形でですね、有料版と無料版があります。で私が今回使っているのはフリー版、これはですね、一般家庭で使うことを前提としたフリー版です。で一緒企業向けとかですね、有料版に関してはですね、サーバー対応だとかですね、そういったものがですね用意されてますんで、まあ、ちょっとそっちの方が必要だとか、そういう用途、一般用途じゃなくて、まあ、家庭向けじゃなくてですね、実際これ業務とか使いたいですね時はですね、ちょっとそっちのバージョン、有料の方を使うになります。まあ、一般家庭で個人で使う分にはこのフリー版があれば十分ですので、ぜひですねちょっと、そういったことをやってみたいという方はですね、このソフトを使ってみるのがいいんじゃないかなと思います。で実際私もこういじってですね見てましたけど、結構、面白いですね。簡単にできます。でサイズも変更すると、今度サイズ変更ってことでディスクの中のデータをこううまい場合動かしてですね、でパーティションを切り直してくれますんで、まあ、それにやっぱり時間がかかるんですけどね、特にこう 1TB のハードディスクで結構データが入っている場合なんていうと、データをこう移行させますんで、時間はかかるんですが、うまくこう期待した通りにですねパーティションを切り直してくれますんで、非常にこれ便利です。まあ、ぜひですね、いろいろいじくりたい方、 OS をたくさん立ち上げて満足に浸りたい方ですね、私のような方はですね、ちょっと使ってみるといいんじゃないかなと思います。 ただこれ一つだけ注意があります。これおそらくこれメーカーでも言ってるんでしょうけど、この類のやつってやっぱり非常に危険だと思うんですね。パーティションを切り直すとかで、これに関してはあくまでも作業は自己責任で、データのバックアップは必ず取っていただくと。だから操作するハードディスクが全部パーになったことをある程度想定していじっていただいた方がいいと思います。ですからもうデータのバックアップはですね、きちんと取ってからやることを強くお勧めしたいと思います。で、私自身もドキドキしながらって言いながら、万が一これハードディスク丸ごと飛ばしちゃったことを考えて、データのバックアップを取ってからやっています。ただ大見せですね、これバックアップを取ったのはいいんだけど戻せないとかね、そんなことがあったらちょっと嫌なんで、そんな時は私ツイッターでバカさんにしますんでああやっちまったなこいつと思っていただければと思いますが、まあ音を言ってもですね、一応バックアップを取った上でこういったソフトを使っていただければと思っております。はい、以上ですね、 EESS パーティションマスターについてお話をさせていただきました。くれぐれもバックアップを取ってから試してみてください。はい、第145回、前回のパワーポイントの発表者モードの言い訳とですね、ハードディスクのパーティションを操作するソフト EESS パーティションマスターについてお話をさせていただきました。まあまあいろいろありますけどね、相変わらずちょっと今ハードディスクをどうしようかって、散々番組で喋っておきながらまだ買ってない状態なんですが、Windows 8もですね RTM 手に入るまでには、手元に置いておきたいなと思っております。まあ、さっき言いましたよね、ちょっと今ある手元の 1TB のハードディスクをパーティションマスター使ってちょっと開けて、その領域でちょっと OS インストールしてみるってのも手かなと、そんなことも思いつつもですね、いろいろ考えているところです。まあ、実際そういった環境を組んだ後にですね、新しくハードディスク買ってこのパーティションマスターでこうコピーしてもですね動きますんで、まあ、それが柔軟にできるっていう意味ではですね、そんな慌てる必要ないのかなと。慌てる必要ないんですけど、やっぱりパフォーマンスがいい早い状態でですね使いたいところもありますんで、ちょっとキンキンにこれはですねハードディスク買うか決めたいなと思っております。言いながら SS だいぶ安くなってきましたね。なんか特価品なんですけど256GB で1万5000を切るとかっていうところも出てきていますんで、256GB でね1万円を切ったらですね買いたいなと思ってますけどね。今ね 128GB で足りるのかなっていうのは相変わらずちょっと心配なところもあってですね、まあいろいろ詰め込むんでね、ちょっとそこら辺のディスク関係は、しばらくこう悩んで、楽しみたいなと思っております。はい、そういうことでですね、まあ、いよいよ今週 Windows 8 RTM が出るということで、おそらくそのマイクロソフトの発表だけなのか、ひょっとしてもういきなり MSDN でダウンロードができるのか、多分それはないと思うんですが、そうなったらですね、次回はもう Windows 8の話を、またしたいと思いますが、そうじゃなかったらですね、ちょっと、まあ、Windows 8の RTM の話とかもね、できるだけしてはみたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。